Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはプロマジシャンの結城友さん、その後編です。多くの人が騙し騙されるこの時代とは。
Let's get knowledge with fun。
さあ今回のエキスパートは新潮新書から人はなぜ簡単に騙されるのか、こちらを出版されているプロマジシャンの結城友さんです。再びこの人はなんで簡単に騙されちゃうのかということをお伺いしていきたいんですけど、そのマジック以外のいろんな騙し、まあマジックを騙して言っているかどうかわからないですけど、まあ本当にだから人を騙すという行為がはびこっている状況にあると思います。この現状ってどう思われますか？
まあ別に今に始まったことではなくて、もう人類創生からの問題ですから、ただ一つ言えるのは、はい、今やっぱり情報化社会になりすぎちゃってるので、余計落とし穴が増えてるのは確かですよね。
本物を見極められない、
それもありますし、罠がとにかく多くなってるんですよ。かつてであれば実際に会わなければ成立しなかったような詐欺が、簡単にネットとかですね、を通して、まあ、浸透しちゃってますから、そのいわゆる架空請求なんかもそうですけれども、変な話、全く手を汚さずにね、数打ち当たるで、いや架空請求なんかでも何件送るかだけですからね、必ず何パーセントかは引っかかってきますので、そういう意味では住みにくくなってるのかなとは思います。
なるほどね。
ただ反面、騙しそのものに関しては、まあ、マジかもちろんですけれども、はい、騙しの部分、要は嘘っていう虚構の部分がないと、はい、人間社会成立しないのも確かで、ないとおそらく成立しないでしょうね。だからものすごく、まあ、本でちらっと書きましたけど、はい、政治家の方がみんなバカ正直だったら国潰れちゃうと思うんですよ。変な話ね。で、別にそういう例だけじゃなくて、例えば映画とかテレビっていうのを僕らが楽しめるのも、まあ言ったら目が騙されてるからなわけでね、まあそういうこと言ったらキリはないんですけども、そういうのも含めてですね、現実には全くなくなるってこともないし、なければ困るっていう部分も実は多いっていうのは確かですよね。
とは言いながらですね、やっぱりマジックで驚かされるのは非常に快感ですけど、いわゆる詐欺などで騙されるのは、これは不愉快な、不愉快以上のこともあり得る話じゃないですか。騙されやすい人っているんですかね？
いや、います。いますけれども、何でも簡単に信じちゃう人って何パーセントかはいるんですけれども、だから例えばマジックのショーなんかやってても、わざとね、怪しくやることってあるんですよ。
わざと怪しく、
お客様に突っ込ませたいからでそういう、例えばギャグなんかでも前振りが重要じゃないですか、でそのつもりでやってるのに、それも真に受けちゃう、人っていうのはやっぱりいて、でそういう人は多分あまり考えずに物事を受け止めちゃう類の人ですから、そういう人はまあ一番簡単ですよね。まさにターゲットにされるのは確かです。で僕らでも困るんですよ。だって通じないんですもん、こっちの策略が。
なるほどなるほど。ここはちょっと突っ込んどいてよっていう、
突っ込んでもらうから膨らむのに、そのまま流されちゃうとかねまずそういう人はまあ何割かの、割合でいるっていうのはまあ事実
です。でもそんなには多くはないですよね、そういう人。
いやただね、なんか増えてるような気がしますけどねなんででしょうね。
その体感的にその何パーセントぐらいとかっていうのはどうですか？
だから本当は 1% ぐらいであってほしいじゃないですか。なんかね 10% ぐらいいるような気がしますよね。
あら、結構な確率じゃないですか、それって。
だから例えばオカルトであるとかね、いわゆる、もちろんオカルトというのも幅が広いですけど、心霊にしても超能力にしても、今堂々と、なんていうのかな、その信じてるって言えちゃう人の割合がものすごく増えてる。例えばかつてだったら、変な話ですけど、女性とかね、子供のものだったはずのものが、で子供の頃絶対男の子も好きですよね、オカルトとかね。僕ムーとか読んでますので、 ですけど、だんだんだんだんこう分かってくるじゃないですか。ああ、まあどうもそうじゃないみたいな。
まあ眉唾、まあ、度かなり高いぞっていう話
ですね。憧れはありますよ。そういうものがあったら見てみたいっていうのはありますけども。でもね、例えば少なくともどっかでそういう部分を経験したりだとか、あるいは好きだったりっていう部分はあっても、まあ、現実にはどうもそうじゃないらしいってことに普通は気づいていくものなんですけど、今そのテレビとかね、まあ、ネットでもそうですけど、そういうものをそれなりにネームバリューのある人が堂々と公言しちゃってる、うん、だからテレビのタレントなんかでもそういうトーク番組の中で、まあ、血液型もそうですし心霊もそうですし、なんかそういう体験談をいかにも真実であるかのように平気で語る、あるいはそういうタレント他のタレント話してることを聞いて、ありますよねって話持ってく、で変もっと極端なこと言えば、いやそういうのを信じない心の狭い方っているんですよねっていうような風潮がね堂々とまかり通っちゃってて、だからそこの部分はちょっと心配な気はしますし、やっぱり感じます。想像以上多いなっていうのは、
なるほど、しかもそれが増殖しつつある
ような気はしますよね。もちろんデータ取ったわけじゃないんですけど、マジックやっててもそれちょっと感じますよね。
なるほど、かなりこう無批判に受け止めすぎちゃう、
そうです、だから例えばマジックのジャンルでメンタリズムとかメンタルマジックっていうのがあって、まあ冒頭にね一つね図形を当てるってやりましたけれども、はいはい、ああいうので僕正直言うと、もともとは真面目にやるの好きだったんです、そういうの。
ああもう神秘的に。
神秘的に、はいはい、ところが本当にそのままね、受け入れちゃう人があまりにも多くて、はあはあ、やっぱりやばいのかなと。
ああこれは本当にちょっと一歩間違うと、道ダークサイドに行っちゃうぞっていう、
ね、だから僕がきっかけになっても嫌ですし ね、 そのねもちろんまあ今はね、一応仕事としてマジックやってますので、その大前提を一応やってますから、でまたさっきもちょっと話したように、ちょっと膨らませて盛り上げさせたりはしますけれども、これ、プロでも何でもなくて、だからマジシャンとも名乗らずに、普通の人が、ああいうことをね、ちょっと真面目な顔してやるとですね、やっぱりちょっとやばいんじゃないかっていうのが。
で、他に誘導しやすくなっちゃいますよね、それはね。
そこに僕に悪意があれば、何とでもできちゃいますよね。
そうですね。なるほど。じゃあ、そういった、無批判に受け入れて、騙されちゃう人は増えつつある印象が、強いという、
強いですね、
いうことですね、逆にでもじゃあ絶対騙されない、もう俺はもうそんなこと絶対も信じもへそ曲がりと言われてもという人っているもんですか。
これまたいや結構多いんですけど、はい、またそういう人って面白いように騙されるんですよね、
ちょっと待ってください。自分はもう絶対騙されないぞと思ってる人が騙されちゃう、
そういう人っていうのは自信がありますから、足元救われやすいというか、少なくともマジックは例えば僕の本読んでね、はい、あこういう仕掛けとかトリックあるのかと思ってて、同じトリックやっても生で見たらハマるんですよ、だからそういうもんだと思ってくださいってことを僕は本でも書いてるんですね、分かったつもりになってるでしょと、でも実際体感しないとわからないですよってことを、まあ、僕は要は書いてるんですけれども、で要はそういう話が通じない人たちですから、
なるほど、
面白いように騙されます。
そこでの柔軟性がないからもう
そういうことですね、
ゼロか100かしかない、
そうだ、よく言われるのは、なんかそういう不思議な現象起こった時に、いや見なきゃ信じないとかね、いや見たから信じる、これは実は危険で人間の目ほど当てにならないものはないわけですよ。だから、まあ、最終的にはね頭が騙されてるってことなんですけども、とにかく見たらもっと騙されるよっていう話であってね、
百聞は一見にしかずはちょっと危うい、正直
言うと危ういですよね、それは基準になってる場合は一番まずいですよね、だって怒るんだもん、不思議なことは。
そうですね、それをオールオーナッシングで考えちゃったらまずいですね、それはね、コロッと再、真逆になっちゃうって話ですもんね、まあ騙されやすい体質の人というか、がいる、で絶対騙されないぞと言って、まあ、やっぱりコロッと騙されちゃうような人もいる、そしたらみんな騙されちゃう。
いやそうですね、結論から言うと、絶対騙されないってことはありえないですよね、だからできることは何かっていうと、そういうもんだと 思っとくことですよね。
騙される要素は絶対あるんだ。
あるし、うん、なんか間違ったら騙されるんだよってことを自覚しておくことですよね。そのぐらいの方がいいと思います。
なるほど、うん、あ、自分は騙されちゃう可能性あるんだよっていうこ ということはちゃんと自覚してる。最初から持ってない。
そう、うん、何かそういう機会があったら誰かに相談するとか、冷静に考えてみるとか、うん、そういうものを意識的に作らないと、うん、やっぱりターゲットにされちゃったらアウトですから、うん、
そうか。じゃあ自信持ちすぎるのも良くないですね、うん、まあもちろん自信ある程度持ってた方がいいんでしょうけど、
う
ん、でもやっぱりそれは含みを持たせといて、
そういうことですね、
うん、じゃないと本当に真逆にカウンターパンチ食らっちゃうっていう。
自信がありすぎて自らそこに足を踏み込んじゃうってこともありえるわけですよ。とやっぱり危険なんですね、これは。絶対にね、あの不思議は残ってますし、ちょっとやり方変えられたらコロッとやっぱり騙されますし、やっぱそれがマジックの場合楽しいわけですね。で、置き換えたら、まあ詐欺でも何でも、要はこれだけ普及してるね、オレオレ詐欺でもどんどん新たなねパターンが出てきますし、
まあ、被害は後を絶たないという話ですよね。
でだんだんいろんな細かい手口まで公表されてますが、それ全部読んでても、うん、やっぱりね巧妙なんですよ実際にね、うん、いや面白いですよ、その第三者として見てると、あ、そう来たかっていう意味でね、
あ、
うん、でそれはもし来たら騙されるかもなと思いますもん。
なるほど。じゃあやっぱりそれを防ぐ手立てとしては、先ほどお話しあったその騙されるかもしれないという含みを、うん、
ってるってことですよね、うん。
Let's get knowledge with fun.
すごいこうざっくりした質問なんですけど、いいマジックってどういうマジックですか？
うん、まあ定義は難しいんですけどもね、はい、まあ僕が基本的にまず考えてるのは、うん、最終的に判断下すのはとにかくお客様なんですよね、
うん、
だからお客様ありきなんですよマジックっていうのは、
はいはいはい、
例えば芸術みたいに誰の評価も得なくても、うん、そこにあるものではなくて、
うんうん、
その観客がいて演者がいて初めて成り立つ
ものですから、あ、その反応があって初めて成り立つ、
うんうん、でやっぱり最終的にはお客様が望んでるものですよね。これまあサービス業全般なんでもそうなんですけども、例えばお客様が今ねお腹減ったと、
うんうん、
でなんかハンバーガー食べたいなって思った時に、例えばハト出すよりもハンバーガー出した方が嬉しいわけですよ
はい、はい、
すごく極端な話でしょ、
はいはいはい、
でも言ったらそういうことをマジシャン側がやっぱり考えていかないと本当にいいものは提供できないのかなと。これは一つの極端な例です
ね。なるほど。でも確かにそれはそうですよね、うん、今すげえ腹減ったなバッて、じゃあこれどうぞみたいな、うん、出たら、
それが一番理想的な、
それはいいマジックですね、うん、本当ね。
でなかなかもちろんそうはいかないんですが、はいはい、でこの考え方をだから自分がやってるマジックに当てはめるわけですよね。さっきみたいな、まあ、お箸消してもいいですし、本来お箸消したって何の役にも立たないでしょせめて使ってね、いらなくなったから消すべきだし
はいはい、はい、
で超でやる場合にはそうするわけですよ。
なるほどなるほど。
でもそこ一番サボってるんですね。とにかく不思議なこと提供すればいいんじゃないかっていう思い込みがありますから、それはそれで一つの楽しみではあります、うん、マジちゃんにとってのね。
なるほど。
でそれをただそれをうまく生かす方法を考えないと、お客様が受け入れられなければ、うんうん、全く意味がないっていうことですよね、うん、
まあでもそこの部分、その相手ありきで、しかも相手が非常にこう快感を覚えるものがいいマジックという定義になってくるという、
うん、まあ、究極の話になりますけどね、うん、まあ、ただうまく、もちろん完璧にはいかないんですけど、そういう方向性に持ってくってことですよね。それはセリフ一つであったり、うんうん、本当前振り一つで変わりますしね、
うん、なるほどなるほど。ということはマジックという、まあ、エンターテインメントを考えたときに、やっぱ魅力というのはやっぱその辺になってくる。
もちろんいろんな楽しみ方あるんですけれども、演じるっていう部分ではやっぱりそこなんじゃないですかね、
うん、
まあ、その他にもいろんな要素があるんですけれども、うん、少なくとも一番大切にしなくちゃいけない部分はそこなのかなっていう気がします。
うん、プロのマジックをどんな風にこう楽しむ、まあ、楽しむ側としてどうやって見たらいいですかね、
うん、まあ、これもね人それぞれなんですけど、うん、ただ裏を知りたいっていうのはやっぱりねしょうがない心理ですし、うん、
まあ、いわゆる種を知りたい、
それは全くなくてもね、うん、困っちゃうっていうのがありますよね変な話そこの部分を利用してわざと突っ込んでもらおうというね、うん、策略を働かせたりするわけですから、うん、 ただ基本的にはよく言われるように、あ、右手動かしてるから左手の方見てやれとかね、
うんうん、
あんまり思い込んで見ちゃうと楽しめないのは確かで、うん、身を委ねた方がいいでしょうね。
なるほど。
堂々と今が騙しますよって言われて身を委ねられるのはマジックぐらいしかないですからあの一番つまんないのはね、もう片っ端からやること、裏の動きが見えちゃう、種が見えちゃうマジックとつまんないものはないわけで、サスペンス映画とかスリラー映画でいきなり犯人聞きたくないわけですよ、うん、ミステリー読んで、うん、あ、犯人誰だよって聞きたくないわけですよ。それと同じだと捉えた方がいいんですけど、うん、ただ唯一ね、そういうのと違うのはライブなので、
うん、
生でそういうことされるとね、やっぱショックなんです、うん、人間っていうのは、
うん、
分からないことを行われると目の前で、
はいはい、
だからやっぱり身構えちゃうし考えちゃう。で、優れたマジシャンはそうさせないような伏線をいっぱい振ってきたり、そこをトータルに考える。だからよっぽどのことがない限り、そういうマジシャンの演技を見たらスッと見れるはずなんですね、
うん、
ただ残念なことにそういうマジシャンやっぱ少ないですから、
うん、
一つね、逆に今巷にたくさんマジシャンいますのでね、
うん、
やっぱり理不尽なこと要求されたり無茶なことされたり、うん、見えたらそれはね、うん、言った方がいいんです。
う
ん、それ怪しいですけどと、怪しいと思ったらですよ、はいはい、無理に言う必要はないですよ、
うん、
でそれがないので、変に大人のお客様が増えてるので、うん、やっぱりそういうしょうもないマジシャンが増えちゃうっていう嫌いもありますよね。
なるほど、うん、マジック界のレベルもそこで下がってきちゃってる、うん、平均的には下がってきちゃってるみたいな、
ね、だから少なくともアマチュアの場合はしょうがないですし、基本的に謙虚に行った方がいいんですけど、うん、僕らでも謙虚な形でやりますけど、でももし本人が例えばショーを見に行ってプロですって自称するんだったら、うん、やっぱりそこはね、冷静に見ていいと思うんです、うん、ダメだったらダメって言ってやった方がいいですよね、
うん、それは向こうのためにもなると
思いますね。
なるほどね、
う
ん、プロマジシャンとしてこれからやっていきたいなということはあるんですかね。
どうなんでしょうね、うん、なんとなくもうここに携わってて、その自分の好きなジャンルに携わってて、なんとか暮らせてますから、うん、まあ今の段階で十分っちゃ十分なんですけど、
うんうんうん、
で何を結局自分が求めてるかっていうと、マジックのその面白い部分とか楽しい部分とか自分が好きな部分はたくさんあるんですよ、
うん、
ちょっと一言じゃ言えないぐらいたくさんあるんですよ、はい、でさっき言ったパフォーマンスする時のそのライブでのお客様とのやり取りのもちろんそうなんですけど、うんうん、まあ、逆にその新しい方法論を自分なりに考えるっていうのも楽しみの一つでありますし、でいろいろあるんですけど、
うん、
でもね、やっぱり自分がそこまでいけるかどうか別として、こんなもの一生勉強ですから、
うん、
で決して体力使う、まあ大掛かりなイリュージョンとかね別ですけど、僕がやってることは決してそんな体力は使わないので、うん、かなり年になってもできるはずなんですね、
うん、
もちろんだんだん手が震えてきたり多少動かなくなるっていうのはある。でもある種年齢重ねれば重ねるほど自分が思い描いてた理想的な姿にたどり着ける可能性を持ってるのがマジックなので、どこまで自分の中で想定した高みに行けるかっていうことだけですよね。
なるほど。
例えば具体的に言ったら、じゃあ300人の前での1時間のライブショーを実現させたいとかね、
うん、
例えばですよ、
うん、
でいやもう10人きっちり限定できっちり2時間のショーをやりたいとか、うん、まあそういう目標を立てることはできますけれども、
うん、
やっぱりゴールはやっぱなくてですね、僕の場合やっぱ少しずつ自分の中で、まあ、レベルを少しずつ上げながら少しずつたどり着く、
うん、
でそこに来たらまたさらにちょっと棒を上げていくっていうことを、まあ、これからも繰り返すことになるのかなっていう感じですかね。
なるほど、
うん、
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのは、はい、どういった方ですかね。
まあ、これがね、多分今日の質問で一番困るなと思ったんですけど多分ね、はい、番組的には何かやっぱりそういう素晴らしいね先生が出てきた方がいいと思うんですけど、はい、いや絶対にこれまでね、うん、40年近く生きてるわけですから、いろんな恩師に世話になってるとは思うんですけど、うん、残念ながらですね、一人パッっていう人はいなくて、うん、だから正直結局マジック多分ね人生の8割マジックできちゃったと思うんですよ。でそのマジックの8割で当然いろんな人の影響も受けてますけども、 結局僕の一番最初の土台作ったのは本ですよね。
本、
うん、限られた情報っていうのは本だったんですよ、
うん、
で何名か著名な、ね、研究家の方で、まあ、亡くなった方健在の方いらっしゃいますけども、そういった本を読んで、当時は映像ありませんでしたから想像するしかない、
うん、
でマジックってね、やり方いきなり知っちゃうとね意味がわからないんですよ。だって見えてることと裏でやってること全く違いますからね。
うん、ああ、なるほど。うん、
変な話、子供の頃からマジック好きでしたけれども、はい、本とか読んじゃってやってましたよ。やると思う、うん、びっくりするほど、こっちがびっくりするほど驚くわけですよ、同級生とかね。
うん、
あ、通じるんだって、そこで初めて分かるわけじゃないですか。うん、なんでこんなことで通じるのかとも思いますしね。
う
ん、でそこでやっぱり多少想像力が膨らんだと思いますし、自分なりの方法っていうのを見つけましたし、
うん、
で変な話、今、本だけの教材ってなかなか少なくて、
うんうん、
まあ、僕も実は映像教材ちょっと作ったりしてますから言いにくいんですけど、
はい、
直に見ちゃうっていうのは必ずしもね、いい結果だけではなくて、まあ、コピーの問題もしっかりですし、モノマネの問題、変な話、本としては優れてても、
うん、
あるいはその著者が意図してなくても行間を読まれちゃうってこともあるわけですよ、
うん、
読み手次第っていうのは一つありますね。いい本悪い本って一つありますが、仮にそれほどいい本じゃなくても読み手次第ではいい本になり得るっていう部分があります。ところがそこに映像がついちゃうとそのままなんですね。
ああ、もう有無を言わさずって感じですね、うんうん、
だから最近出版事情いろいろありまして、うん、映像安くつけられますから、うん、ついてる本あります、結構専門書なんかでも、うん、で一応本読むんですよ、
うん、
読んで読む限りは判断やっぱつきかねますよね。もちろん経験値上がってますから、うん、ある程度予想はできますよ、
はい、
でも100にはならない、
はい、
ね、でこれ読んでちょっと無理っぽいけどと、
うん、
僕の経験がある、
うん、
ちょっとこれ無理っぽいけど、でも書いてる著者の方がやったらさぞや素晴らしいのかなって思ってたりすると、
うん、
映像がついてたりするわけで、その映像を見るとあれとかねあ、まあじゃあ別にいいやみたいな話もあるわけで、で、まあ、田舎でそういう本で育って、実際健在の研究家の方にね、まあ、20歳過ぎたぐらいから何人かにお会いしてね、うん、あ、この方は本当に素晴らしい方だなっていう人もいる反面ね、
うん、
あれっていうね、合わない方が良かったかなって方もやっぱりそのギャップっていうのはありますから、
うん、
まあそういう、まあ、良くも悪くもっていうのを含めて、やっぱり子どもの頃、やっぱり10代の頃までに出会ったマジックの何冊かのハウツー本っていうのが、
うん、
まあ、僕の中ではまあ先生だったのかなっていう感じがしますね。
現実を知りすぎないレベルで、うん、知らせてくれたという、
で、
ね、
で自分のやっぱり理想を高めてくれる役割もしてるんですよ。で変な話、最初に見せられたらやる気起こんなかったかもしれないんですよ、
うん、あ、映像として。
そうです、うん、まあ、それは今となって確認できない方もいるんですけども、
はい、
でも読んで、あ、それなりの人でこんなしっかりした本に書いてるんだから、
うん、
真実なのかなってまず信じたわけですよ、その段階では、
うん、
まあ、それは後でね、自分がある程度高みに来た時にどう捉えるかだけなんですけれども、うん、でもそこで自分の妄想を膨らましたから自分のハードルも高まったし、
うんうんうんうん、
やっぱり計算できたっていうことだと思うんですよね。
うん、
じゃあそういう意味ではあんまり露骨にね、その結果だけポンとやっぱり渡されるのは良くないのかなと思いますし、
なるほどね、うん、まあ、そこの部分はやっぱり含みというか、その柔軟性を持った部分があってこそ伸びていける、うんうん、
ね、
なるほど、うん、そこで、まあ、そうした経緯で現在の結城友が生まれてきてると、
ね、
いうことになってくるわけですね。なるほど。ラジオ版学問のすすめ、本日はプロマジシャンの結城友さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、プロマジシャンの結城友さんをお迎えしての後編をお送りしました。いや、お話をお伺いした結城友さん、他にも実はマジックを披露していただいたんですが、いや、 Seeing is believing、 百聞は一見にしかずなんて言ってらんないですね。見ても全然わかんない。騙されるって素敵です。マジックでですけどね。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。